今日のことの葉メディア愛月。織姫と彦星が年に一度再会する7月は、お互いが愛して会う月ということで、メディア愛月とも呼ばれております。それでは今日も参りましょう。アスナのイロハオと。今週も始まりました。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。今日は番組第2回目、前回はイントロダクションという形で、私はその自己紹介を中心にお届けした回となっておりました。今日から新しく始まったのが冒頭、今日のことの葉。毎週今の季節やその日そのものに合った言葉、またはアスナが紹介したい素敵なことの葉を一つ取り上げていきますが、今日はメディア愛月という7月の異名をご紹介いたしました。7月というと文月というね、和月を思い出される方多いと思いますが、同じようにメディア愛月というのも7月を表す言葉になっております。織姫と彦星が年に一度再会するということで、愛して会う月というすごくロマンチックな、言葉だなと思って取り上げさせていただきました。今年はね、もう七夕先週終わっちゃってますけども、実は七夕、旧暦でいうと8月の15日あたりになるんです。確かにその季節の方が天の川綺麗に見えますよね。ぜひ今年は8月の15日頃に夜空を見上げて天の川、あ、今頃織姫と彦星は会っているのかななんていうことと一緒に、このメディア愛月という言葉思い出していただけたら嬉しいなと思います。それでは今日はここで一曲アスナの曲をお聴きいただきましょう。私アスナの曲でワクワク、お聴きください。 それでは早速コーナー参りましょう。アスナのカルタオト。今週の一首はこちら、百人一首第82番歌、思いわび。さても命はあるものを、浮きに耐えぬは涙なりけり。動員法師の歌です。意味はこちらです。恋の思いにどれほど苦しんでいても、それでも命は続いているのに辛さに耐えきれずこぼれ落ちてしまうものは涙であることよ。では解説していきましょう。叶わぬ恋の歌、片思いの歌ですね。この動員法師という人はとっても長生きをした人で、80を過ぎてから出家、90過ぎて耳が遠くなっても歌会に出て講評を熱心に聞いていたと言われている人です。平安時代の平均寿命が30歳という時代ですから、本当に?と言ってしまいたくなるようなご年齢なのですが、まあそれはさておき、その90年を超える人生の中でこの歌がいつ頃詠まれたのかはちょっと分かっておりません。言葉のチョイスが渋い上に、お坊さんの歌となるとちょっと固く感じてしまうというか、重いものを感じてしまいますが、歌を紐解くと好むのまさにという雑な片思い歌です。思っても思っても振り向いてくれない相手がいる。思い続けることに飽きてしまうくらい思い続けている。だけど相手は振り向いてくれない。大好きで好きすぎて苦しくて死んでしまいそうなほどなのに、やっぱり命を絶ってしまうということはできなくて、ただただ涙だけが溢れてきてしまう。どうですか?お坊さんが読んだとは思えないような、むしろ女子高生かと言いたくなってしまうような、そんなロマンチックな歌ではないでしょうか。いつの時代でもどんな人でも恋の煩い方は一緒なんだなぁと痛感させられる一首だなと思います。この歌を長生きした人が晩年近くに読んだとしてみると、昔はあんなに熱烈な恋もしたなぁ、あの時死んでしまってもいいと思うほどだったのに、なんだかこんなに長生きしちゃったなぁというふうにも解釈できます。ですが私は今あなたがこんなに好きなのにという形でご紹介をさせていただきました。そんなこの一首に合わせて選んだ楽曲はこちら、オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダーです。どうぞ。
始まれば一人芝居だ、ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいね。そう願っても無駄だから、
じゃない。辛いけど否めない。でも離れがたい。
に一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任
のイロハオト。はい、ということでカルタオトのコーナーをお届けしてまいりました。ここからはこのお二人に参加していただきたいと思います。のびさん、みはたん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、今日の歌の感想からまず聞いていきたいかなと思うんですが、いかがでしたでしょうか。
いや、女子高生かっていうツッコミが良かったですよ今の女子高生はああいう思い悩み方を逆にするんだろうかっていうこととがまず一つと、
はいはいはい、
アスナさんが女子高生の頃はそういう思い悩み方をしてたんだっていうのと
してたかもしれない、
ね、その命を絶つっていうところまで思い詰めたことは僕はないんですけど。
あ、ないんですか。
ないですよ。
あら、え、宮田どうです。
ないです、ないです。
え、本当、
全く、そんなみたいな、
この人のこと好きすぎてどうしようみたいな、もう叶わないなら死んじゃってもいいやみたいな、ないです。
死んじゃってもいいやはないかな。
本当、
自分が一番可愛い
それこは結構現実的なラインかもしれないね。
なるほど、
うん、人のために自分が死ぬということはないかな。確かに僕も
いい歌なのにちょっと今ぶち壊しちゃったかもしれない。
いやいやいやいや、なるほど。あ、そうなんですね。私やっぱり多分恋愛至上主義的なところは自分がちょっとあって、
なるほど。
そう、なんせ愛子さんにどっぷりハマった口なので、うん、そういうそのもう思い詰めちゃう恋みたいな、そういう気持ちはすごくよくわかるなと思っていて、はいはいはい、でもこれをこの男性がね、動員奉仕っていう男性が歌ったっていうところがなかなかミソなんじゃないかと、
うんうん、
確かに。
そうそう、でそれこそ愛子さんの歌にも同じような歌詞ありそうだなと思うし、うん、このプリテンダーもね、歌詞をこうちゃんと読んでいくと、なんか実は結構切ないというか、 うん、僕の運命の人は君じゃないっていう、そう、好きなんだけど僕は傍観者で君は絶対僕には振り向いてくれないっていう、なんかそういう切ない恋愛の感じがするなと思ってこの曲を選ばせてもらいました。
なるほど、
はい、結構明るいからさあんまり失恋の歌っていう風に聞こえないんですけど、
そうですね、
うんうん、
実は失恋なんですよ。
へ、なんかこう楽しそうに歌うからこそ、うんうんうん、なんか悲しみがこう、はいはいはいはい、増幅されるみたいな
の
があるかもしれない。
ありますよね、そういうのね、うん、
なるほどね、こう感情の振れ幅が大きくなればなるほどっていう、そういう部分ね、確かにあるかもしれないですね。
そうなんです。で、同じ男性ということで今回はあの女性シンガーのではなく、うんうん、オフィシャルヒゲダンディズムさんのご紹介させていただいたという形ですね。はい、
このね、あの歌を、うん、歌この百人首の方ね、はいはい、あの聞いた時一番最初に思ったのが、うん、あの奉仕の人って、うん、そんな恋していいのみたいな、
まあ、そこですよね。宗教者として恋愛を受けるのかな、
出家してる人っていいんだみたいな、
結構昔はあったっていうのが一つと、あとさ、80歳を過ぎて出家なので、
あ、
80年は普通の人生を送ってるんですよ。
そうか、そうか、
ね、そっか、出家してから別にその恋愛をしたわけではないか。
そうです、そうです、そうです、出家する前に、そう、若い頃に数々の恋愛があって、もしかしたらもうその忘れられない恋がありすぎてもういいや、世捨て人っていうか、その出家しようってなったのかもしれない。ちょっとその辺が詳しいことわからないんです、この人は。
ブイブイ言わしとんな、奉仕。
生涯現役奉仕ですね。
そうですね、そういう奉仕でありたいですね。
ちょ、聞いてない聞いてない、
いやいやいや、え、何ですか、僕のトークじゃなかったの今の。
はい、
なるほどね、
という形ですね。
いや、でもやっぱりそういうこう時代背景とか、その30歳がね平均寿命だったみたいなところを考えると、うんうん、まあ80、90が本当か嘘かは別にして、要はなんか言い方あれですけど化け物みたいな、
まあ、そうです、
長生きなわけじゃない
ですか。そうなんですよ。
その中で何うつつぬかしとんねんって思わなかったのかな。だって300歳の人が、
うんうん、
もうあのあなたの思いが届かないなら死んでしまおうかみたいなことを言ってるわけじゃないですか。
まあそうですね、
ちょっと長くないって思いません？今の感覚だと。
まあそう、でもそんだけのなんか大きな恋愛だったのかもしれないじゃないですか。
まあね、
例えばほら相手が帝の娘だったり、もうどうしてもこう超えられない身分違いっていうものが今はないけど、
確かに
かつてはあるわけですよ。思っても思っても届かないっていう、そもそもみたいな。
そうかもしれない。
そう、芸能人に恋するよりも遠いわけですよ。
うん、許されないみたいな。そうそうそうそう、今よりもその感覚が強いですもんね。
そうだと思います。それこそそんなことしちゃったらもう流罪とかさ、あるわけで。
なるほどね、
うんうん、
あ、確かにその障壁が今よりもあるからこそ、うん、こうより大恋愛ができたのかもしれないですよね。
そうですね、
まあ、これ も本当に余白の多い歌ですよね。そういう意味で時代背景とか人物背景を考えると、そう、
あの人物のことが分かってないからこそいろいろ想像できる部分もすごくあります。
確かに。で、なんかこう歌を聞いてみんなでいろいろ、ああだこうだ、こうかもしれない、ああかもしれないって、うんうんうん、こう話すこの瞬間もすごい楽しいですね。
そうですね、うん、そう、リスナーの皆さんはどう思われるでしょうか。そう、あのこうやってね、自分はこう思うみたいな意見とかもあったら、ぜひメッセージを寄せてもらえるととっても嬉しいなというふうに思っております。
はい
はい、それではそろそろ次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本当と、同じ映像でも BGM が変わるとガラッと印象が変わることってありますよね。それと同じこと文章でもできるんじゃないかなということで、誰もが知っているような本の冒頭や名シーンの文章に勝手に BGM をつけてその変化を楽しんじゃおうというコーナーになっております、うん、ではまず今回のお題の文章をお聞きいただきましょう。ではのびーさん、お願いいたします。
はい、メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山を越え10里離れたこのシラクスの位置にやってきた。
はい、ということで今週のお題は走れメロスの冒頭を選ばせていただきました。
久しぶりに読みましたこ
れ、うん、でもなんか懐かしいですよね。誰もが知ってるっていう。
そうですね、
うんうん、
メロスは激怒したっていう
のは言いたくなるやつですよね。
そうですよね
はい、でこれに BGM をちょっとつけていこうと思うんですけど、
はい、
今回はこのコーナー初回ということで私アスナが3パターン BGM ちょっと考えてまいりましたので、それを、今お読みいただいた文章と一緒に聞いていただこうと思います、うん、はい、それでは3つ続けてお聞きください。どうぞ。
メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。
はい、ということで3パターンお聞きいただきましたが、
はい、
いかがでしたでしょう。
なんか自分で読んだ声ですけど、
はいはい、
こんなにやっぱ BGM で変わるとは思わなかったですね。
あ、本当ですか。
うん、
あ、すごい嬉しい。
すごい。どうですか宮田。
めっちゃ変わりますね
いい感想ありがとうございます今今日多分機械で必死ですよね宮田
ね。そうなんです、そうなんです。ちょっと喋る余裕がちょっとなくてですね適当なコメントになってしまって大変恐縮なんですけれども、
いやいやいや、
なんかでもこの音から聞こえ見えてくるような景色が全部変わりますよね、うんうん、
変わりますね。
今から倒しに行くぞなのかちょっと叶わなかったかもみたいなのなのか、うんうんうん、すごい変わるなと思いました。
なんか下手したら最後のあのギターのやつとかは国が違うぐらいの勢いでね。
そう、なんかあれはその旅に出る感じというか、これから物語が続いていってこう紆余曲折いろんなことがあるんだろうなみたいな、
うん、
なんかちょっとその物語に合わせた感じの BGM で、
うん、
その怒りにこうフォーカスしたものっていうのが、違う2つですね。クラシックと、私の曲だったんですけども、
この
曲
は
通り、ね、はい、でいい曲だと思いました。
ありがとうございますはい、という感じだったんです、うんうん、ということでリスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。こんな風に文章に BGM つけてみるとこんなに印象が変わるというのをね楽しんでもらえるコーナーとなっております、
はい、
そしてですねこのコーナーはリスナーの皆さんにぜひ参加していただきたいコーナーとなっておりまして、はい、来週もこの走れメロスをお題に今度はリスナーの皆さんに BGM つけていただきたいなと思っております。
なるほど、
はい、ぜひ皆さん自分だったらこんな BGM をつけるぞというのをふるってご応募ください。
あ、なんだろう。
そう、いやだからぜひのびさんもじゃあちょっと、あ、じゃあのびさんとみやたんにもお願いしてもいいですか。
お
自分だったらこんな風にする、怒りを表現するのか物語全体を捉えて BGM を考えてもらってもいいですし、
あえてヒゲダンスとか行きたいですけどね、これね
どうしてどうしてどうしてどうしてどうして
急にゆるゆるになりますねもうすごいあの数多の悪事を見逃してそうなメロスですね
いいよいいよみたいな俺メロスだけどいいわもうみたいな、
まあ、でもだって俺が一番可愛いもんね
そうそう
まあでもメロス途中で酔っ払っちゃってね、
そうですね、
そう急いで帰んなきゃいけなかったのに、うん、あのお酒飲みすぎちゃって一晩寝ちゃった時とかあるわけですから、
そうだった
そう、そんな感じでも、ね、まあ、もしかしたらありかもしれない、
ありかもしれない、
そうそうちょっと合わせて聞いてみたら意外といけるかもみたいな
そうですね、
うん、こともあると思いますので、
はい、
ぜひ皆さんノビーさんとじゃあミヤタンのも楽しみに来週しております。
はい、はい、考えてきます
ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでお送りしてまいりましたアスナのイロハオと、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆様お楽しみいただけたでしょうか。今日はね前回に比べたらちょっと落ち着いて話せたかななんて思ってるんですけど、 まだまだね番組始まって2回目ということで、番組多分全13回くらいあるので、これからどんどん成長していきたいと思っております。ぜひ温かい目で見守っていただけると嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス、アルファベットすべて小文字で radiostar@musicbird.co.jp、 radiostar@musicbird.co.jp まで、もしくは番組の公式ツイッターアカウント、アスナのいろはおと宛てにリプ、もしくはダイレクトメール、もしくはハッシュタグでいろはおととつけていただきますと、私確認できますので、ぜひぜひそちらでお気軽に感想、メッセージ、そして先ほどの、本と音のコーナーのですね、皆様の BGM 楽しみにしております。採用された方には番組ステッカープレゼントということで、いくらまりえちゃんのものすごい可愛いデザインのステッカーが待っております。私からのメッセージも添えてお送りいたしますので、ぜひぜひふるってご応募お待ちしております。そしてこの番組アーカイブでも聞けることになっておりますが、私の番組の特性上、楽曲カットになってしまっているものが多いと思います。今日アーカイブで聞いてるよという方、ちょっとね聞けなかった曲あったかなと思いますが、ぜひ、生放送で聞いていただきますとつるっとすべて聞けることになっておりますので、来週は同じ時間に同じ場所で集まれたら嬉しいなと思っております。それでは来週また同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。ありがとうございました。おやすみなさーい。